さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野智です。ラジオカフェシンクタンクジャーナルは、京都のど真ん中三条寺町から京都の思いをですね、世界に発信しようという、番組で、シンクタンク、戦略的にいろんな問題を考えようという番組です。本日のゲストは、京都大学の経済学部の大西先生にスタジオに来てもらっております。
はい、ご無沙汰です。
大西先生3回目ですね、このラジオ。
そうですね、はい、またよろしく。
はい、昨日の夜、パキスタン、そして中国のウイグル自宅に行かれて帰ってこられたと聞いてるんですけども、大西先生は中国少数民族の専門家でありまして、そして実は10月1日というのは非常に中国にとって大きな日で、あさってですね、中国建国60周年、記念ですね。はい、なんかイベントあるんでしょうか。
私たち京都で日友好協会というのをやってるんですけども、ちょうどやっぱり60年というのは中国にとって大変大事な、年でしてですね、映画靖国というものの上映と、その監督を呼んでトーク、私たちとやるということになりました。
10月1日あさって、これ場所はどこになるんですか。
ですね、建国60周年、それ自身は10月1日なんですけど、我々の企画は2日だけずれまして、10月3日の午後に、京都教育文化センターの一番大きなホールで、予定させていただいてます。
大西先生が司会をされ、
はい、トークの部分の司会をさせていただきます。監督と、毎日放送のですね、関係の番組を作っていただいた方と、3人で、させていただきます。
この映画もなかなか話題になりましたね。
そうですね、やはり、少し大きな誤解がありましてですね、これは全然反日映画ではないんですけども、その右翼の人々が、上映を中止させるための圧力をかけて、いろんな映画館で中止になりました。で、見たい人が見れなかったりですね、京都でも実はすごい短い期間だけ開かれてはいたんですけれども、見れなかった人もたくさんおられますし、それ以上に監督が直々に来られてですね、お話しされるということで、ぜひ皆さんにお願いしたいと思ってきました。
60周年というのは、還暦も60で、1時間も60分ということで、中国にとって60という数字は特別だと聞いたんですけど、
ね、特別ですね、特別です。
どれくらい2、3日前まで中国に今いらっしゃったんですけれども、中国ではもう盛り上がってるんですか。
そうですね、盛り上がりがあるというのとですね、私たちは少数民族問題の、半分は調査ということでですね、新疆ウイグル自治区に参った、この今年は実は8月から行きましたんで、なんと2回目なんですけれども、緊張がありましてですね、実はインターネットも全部遮断されてまして、10月1日までは、その自由に、なんていうかな、コミュニケートできるような状況じゃないですね。少しやっぱり問題だというふうに大変思いましたね。
やっぱり中国を知るにあたって、最も大事なファクトファインディングミッションというか、現場をこの目で見るということで、
そうですね、
現場っていうのはどうなんですか。どういう状況な、ウイグル自治区の問題っていろいろ、どういう状況になってるんですか。
そうですね、おっしゃるようにね、いろんな情報は流れてるんですけど、現場を見てない情報とかですね、現場を普通の人が見てないからいい加減に流された情報とか大変多くてですね、ウイグル会議側にも非常に問題が多いと思いますし、中国政府側にも多いと思いますね。で、中国政府側から言いますとね、その一種の、なんというかな、大変大きな数の武装警察がですね、ウイグル市内を現在、治安という名目で占拠しているわけですけれども、その、密度がですね、ウイグル地域にすごく集まっていると、ある程度は分かるんですけど、なぜならその地域で7月5日に暴動が起きましたから、でもですね、その後今度は漢族が、起こってですね、ウイグル族を殺しまぐるという、ことが起きました。2日後にですね、
漢族っていうのは、中国政府は漢族、大体ウイグルで 40% ぐらい漢族なんですか。
ウイグル自治区 の自治区では 40% が漢族です。ただし、ウルムチ市というのはですね、百何十万、京都市ぐらいの都市なんですけど、そこの8割ぐらいは漢族ですんで、ウルムチ市だけ取り出すと漢族の都市という感じになってます。
漢族とそのウイグルの少数民族との その経済格差っていうのは、
経済格差が、まあ私は経済学者なんで、一番大きな問題は経済学者とは思ってるんですけどね。まあ例えばね、ウイグル族の起業家はウイグル族しかほとんど雇いません。
はい。
で、漢族の起業家は漢族しかほとんど雇いません。
うん、
で、ところがですね、ウイグル族の起業家は漢族よりずっと数が少ないんですよね。
うん、
そうすると何が起きるかというと、ウイグル族の方は失業すると。
うん、
漢族の方も、まあ今は失業率多少高いんですけども、うん、その失業率がもう圧倒的に差がありましてですね、うん、学生の就職率も差がありまして、うん、そういうものが今回の暴動でもですね、当初は学生たちがデモだったんですね。これは平和的だったんですけど、うん、なぜ学生たちがデモをしたかというと、やはりその就職問題が非常に厳しいということですね。
うん、
はい、
世界の報道を長官、はい、してみますと、
はいはい、
やはり中国の経済は、まあ、株価とってみても、この1年間で世界で最も伸びてる、はい、アジアの中で日本を除いて、すべての国は、リーマンショック以来、プラスに転じてる、
うん、はい、
で特に中国がやっぱり一番伸びてる、うん、それに対して世界がある程度、中国にはジェラシーがあると思うんです、
そうですね、
で少数民族、特に漢民族が悪いみたいな、例えば、ウイグルで暴動起こってるのは、漢民族が抑圧してるかなっていうような報道が多いかと思うんですけれども、それも中にもバイアスが僕あると思うんですね。
あると思いますね。だから今、まあ、今私先ほど申したのは、どっちかといえば中国政府側のですね、
はい、
治安対策にバイアスがかかっていてですね、うん、まあ、ちょっと言いそびれたのは、そのキャンペーンがあるんです。暴動に対するですね、うん。で、7月5日のウイグル族の問題についてはかなりキャンペーンが張られてるけど、それに対して2日後にやった漢族の暴動ですわね、殺し合いですね、そういうものに対してはキャンペーンが張られてない、やっぱり中国政府には問題があると、これが一つなんですけども、同時にですね、日本に入ってくる情報のかなりの部分がウイグル会議側の情報なんですね、
はい、
でそれもかなり問題があるというふうにね、まあ、厳密に
ウイグル側 の, その少数民族 の,、うん、はい、の情報というのは、どういうルートで。
それがね、まあ、実はかなり分かりにくいんです、うん、つまりですね、ウイグル会議は中国に存在することは許されませんから、うん、何らかのルートで現地の情報を得たということになってるんですけども、うん、まあ、例えば暴動の直後のですね、ウイグル会議側で流された写真なんかではですね、うん、実はですね、イスラムの別の国の、で女性が殴られてる写真とかですね、うんうん、まあ、とかですね、あるいは、湖南省であった全然別の暴動とかですね、うん、いうのが流されていたりして、まあ、ウイグル会議はそれはミスでそうなったというふうに言ってるんですけど、うん、なぜミスが生じたかとですね、うん、いうことまではっきりさせないと、うん、意図的に流したんじゃないかという、やっぱり疑惑が払拭できないですね、
うん、
それから今回もですね、この暴動の一番最初には、広東省のですね、おもちゃ工場のに、ウイグル族がですね、集団で、就職をしてですね、はい、そこで漢族と、まあ、喧嘩になったというか、うん、一部ウイグル族が殺されたりというのがあったんですけども、その集団的な就職は強制だったというふうにウイグル族は言うんですね、
うん、
で我々は集団的な労働力移動というのは大体自発的にされてますから、そんなことはないだろうと思ってたんですけど、まあ、事実が確認できないので、実際にカシュガルという相当田舎のところまで見てきました。やっぱり強制ではなかったですね、
うん、
だからやっぱり見てきてないと本当か嘘か分からんのですけれども、
う
ん、
先生はやっぱりこう、今年、うん、ウイグルなりそっちの方に3回ぐらい、2、3回ですか、
2回ですね、
こう、はい、まあ、学校が、ね、休みの時にそっちに行かれるその行かれる理由っていうのは、やっぱり自分の教え子、兄弟にウイグルから来た兄弟生が、
ね、
大学の、ね、助教授、向こうのウイグルの方でやってると、はい、そういうネットワークで向こうに行かれて、そして、生きた情報っていうのをね、はい、NHK も出られたりするんですけど、ラジオカフェの方に今日はまあライブで放送してますんで、うん、はいはい、来ていただきまして、
そうですね、
ホットな情報をね、
そうですね、出ていただいてるんです。残念ながら向こうはですね、民族対立がかなり厳しいんですよ、
うん、
でしたがってですね、こういう問題でウイグル族と漢族が議論するなんてありえないですね、
うん、
で相当信頼した人間にしか、
うん、
私は例えばウイグル族でもないし漢族でもないですから、うんうん、信頼した人間にしか事実を語ってくれません、
うん、
でだから普通の記者がですね、うん、ポンと言って、知り合いもいないのに、うん、事実を聞くことは難しいですね、うんうん、私の場合は、まあ、
ヒューマンリソースのネットワークというか、やっぱり大学の教え子という、うん、そういうネットワークというのは、 非常に楽になっちゃ
う、ね。それも何年も教えて、ドクター取らせたんやから、これぐらいのことせえというふうに、一応命令することはできる弟子はいます。
先ほど中国の少数民族専門家ということね、ご紹介させていただきましたけれども、はい、こう同人先生は、はい、マルクス学会というのは副会長をやられたり、はいはい、マルクスのその本をですね、で中国に対して、まあ、60周年記念ということで、うん、まあ、北京の方にもエールを送っていただきたいんですけどね、うん、中国が考えているというのは少数民族に対して非常に神経を尖らせていると、うん、で中国政府をサポートしてあんまり少数民族の語りたがらないんですけども、うん、そこを、例えば漢民族も悪いところがある、うん、ウイグルも悪いところがあるというふうに、うん、ニュートラルに言われるところに私は非常に軽量学習したというんですかね、うん、
まあ、文化系の人間もそうでなきゃならないと思
います。そうですか。
やっぱこれ大事だと思うんですね。やっぱり日本で反日の本を書けばたくさん売れてですね、うん、そうでなかったら売れないというような状況があるのと同じようにですね、民族の問題というのはニュートラルに捉えると非常に難しい状況にあるとですね、うんうん、でも中国というのを無視してですね、今後の日本はありえないし、東アジア共同体も議論されてるわけですから、右にも左にもですね、ぶれない、うん、ニュートラルなですね、そういうなんていうかな、こと態度を取れるような日本にならなきゃならないと、うん、本当に思いますね。
8月30日の、はい、まあ、大きな政権交代があって、はいはい、そしてまた、うん、鳩山総理の国連の演説でもですね、うん、はいはい、東アジア共同体言われたり、うん、地球環境問題のこと言われたり、そして核の問題もこう3つを提示されたと、
うん、そうですね、
で東と西の橋渡し、うん、ブリッジの役割をするとかですね、うん、アメリカは核を落とした道義的責任として、入る、日本は核を落とされた国の道義的責任として核を持たないという日本の意思、うん、いわゆる官僚の意思でなくて民の意思をこう出されたと、そうすると、うん、中国のこの60周年記念に関して靖国問題を語るにあたってもですね、堂々とですね、いいとこ悪いところを出していって、どちらが言ったらこの人は右より左よりという考えなくって、両者ですねとことん話し合って、中国の悪いところは堂々と悪いから意見を言って、
大事だと思いますね、
いいとこは褒めて一緒にやっていこうということを、どんどんそういうことを出していく時期が来てるかなって、世の中の空気はそうなってると思いますけど、
そうですね、まあ中野さんと一部同じ時期にアメリカにいましてですね、はい、ちょうどその時にイラク戦争に突入する期間だったんですけどね、はい、私本当にその時思ったのはですね、本当にアメリカの友人ならね、やめといた方がいいと、
そのことでいろんなね、ブルッキングスの部屋で僕言ってたと思いますね、
本当に友人なら、例えば日本政府もね、日本のアメリカ大好きな人も言うべきだと、それと同じようにですね、本当に中国が好きならね、中国にこれやめといた方がいいと言えるような日本になるべきだと、本当に思うん
ですね。おっしゃる、イラク戦争の時は待てば開示の日よりありということで、日本が待ってドイツとかね、フランスなり、そういうロシアなりの平和への数軸を入れたらいいということ、今まさに中国に対してその意見をね、堂々と述べると、昨日のニューヨークタイムズの、コラムでトーマス・フリードマンが、中国はレッドチャイナからグリーンチャイナに環境問題の方にね、中国もだいぶ変化、さもなければ中国が発展するほど、ポリューションで中国が死んでしまうと、亡くなってしまうと、だから中国早くそれを気づいて、まあ、日本も 25% ね、削減と言います。中国も同じような形で大きくですね、グリーン、まあ、グリーン、まあ、環境の方に向かう
と、2つぐらいあるのはですね、中国で砂漠が進行しているとかいろいろですね、環境問題言われている、うん、これはね、何割かは嘘ですね、例えばね、砂漠化も進行してるんですけど、緑化のスピードが速いんですよ、
うん、そうなんですか、
だからプラスマイナスで言うと、今おっしゃったようにグリーンにかなりなってる、
だから水は例えばこう、NASA の宇宙船から映し出せるようなこう地球の映像があって、そこ、ね、から見るとやっぱり川を見た場合にやっぱりすごく枯れてますよ、
うんうん、それもそうなんですけど、うん、ものすごい勢いで植林してますね、これもものすごいんです、例えば去年だかな、9月にまた新疆ウイグル自治区に行った時に、はい、砂漠の400メートルは横を切る道路をですね、はい、通りましたけどね、それ全部一生懸命送りにしてるんですよ、400キロですよ、
へ
で、そういうのはいくらでもあって、これはまあついでに言いますと、今回はパキスタンにも行きましたから全然違いますね、うん、パキスタンの職人なんかどこも派遣できません、
うーん、 中国はそういう意味でやっぱり早く気がついてるということ、
ね、まあそうですね、うん、でただもう一つはね、最近いろんな、まあ、小さなサイズの暴動の中にはですね、うん、環境問題、公害の暴動がたくさん生じてましてですね、うん、でそれはやっぱり、公害の問題を、まあ、国民がもっと大事に考えるようになったと、う
ん、少数民族の暴動よりか、うん、工業っていうかポリューションでね、うん、国民が暴動を起こす、
まあ、少数民族も大きな問題です。
その中国はこういう問題を持ってるだけど、環境問題に関して中国がもし環境問題で暴動を起こすると、日本のまさに環境テクノロジーなりね、そういう技術力の移転、トランスファーに対してプラスになるというふうに思うんですけどね。
それはもちろんそう思いますね。
うん、ここで、大西先生ありがとうございます。ここでいつものようにですね、まあ、中国問題から今度ハワイの音楽をですね、はいはい、ロシアの音楽をちょっと聞いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオンのご協力でお送りしております。本日は、まあ、中国建国60周年記念ということで、京都大学の教授の大西先生にスタジオに来てもらっております。は
い、よろしくお願いします。はい、
大西先生、まあ、靖国のこの、ね、記念トークされていることで、はい、中国の北京放送におられる方がこの靖国の監督とインタビューされてるので、ちょっとその説明していただけますか。
まあ、監督からですね、まあ、京都に来るというのは大変期待されてまして、はい、ぜひですね、来る前にメッセージをということで、はい、私たちの知り合い の北京放送の、まあ、関係者がですね、吉村さんというんですけれども、はい、本人とインタビューしていただきましたので、ちょっとそのインタビューを数分間聞いていただければというふうに思います。
はい、
井監督お久しぶりです。この間6月は京都でご苦労様でございました。
どうもお世話様です。
6月京都にね、同志社大学でお話になったんですけれども、あれは大学生が対象でしたし、今度10月には社会人というか一般の人たちを対象にこの映画をね、上映会と監督のお話を聞く会というのを私たち計画してるんですけれども、何かそういう京都の一般の人たちに対してこの映画をまあ見てもらうということに対して監督のまあお気持ちとか希望とか、その辺ちょっとお聞かせ願えたらありがたいですけど。
まあ、今度はやっぱり新中国建国60周年記念イベントとして上映していただくことは非常に嬉しいですね。やっぱり、まあ、皆さんご存知のように、日本ではこの映画に対しての考え方、見方が様々あるし、反日映画とも言われているし、今回はまさかこれが対極的に日中友好的なそういう考え方でこの上映会実現向かっているんですけども、それは、まあ、大変いいことだなと思うんですけど、ただ私はね、靖国という映画はやっぱり日中の間の問題じゃないですね。日本と中国だけの問題ではなくて、もっと広い意味では戦争と平和の問題だと思うんですけども、私撮っているのは、まあ、いろいろ本当には靖国の魂は一体何なのか、そういうことで問いかけているわけですから、靖国という空間が魂の空間でしょ。246万人の亡霊か英霊か、そういう魂が集まっている空間ですから、じゃあその精神空間がどんな意味あるのか、日本の近代史において どんな意味持っている、どんな精神構造を持っている、あの過去において現在において、また未来に対してどんな影響が出てくるだろうと、そういうところで私は10年間くらいかけてこの映画をあの作ってきたんですけども、そこに、まあ、やっぱり多分皆さんよく知らないの靖国現象がいっぱい出てると思うし、まあ、その現象が私にとっては一つの戦争後遺症だと思うんですよ。その戦争後遺症というのは、あの単なる第二次世界大戦とか日中戦争の戦争後遺症ではないんですね。明治以来なんです。明治から作った神社なので、近代日本の近代史の中に全ての対外戦争とか全部そこに集約されている、一つの兄弟的なあのメモリーですから、じゃあそのメモリーはあの何が発信している、現在において、私基本的な視点は現在ですからね、現在後遺症の 現状を通して歴史を感じてほしい、歴史をもっと考えてほしい、戦争というものを考えてほしい、感じてほしい、そこは複雑なあの日本 の近代史、日本とアジアのとの関係、日本と世界の関係が全部そこを込められていると思うんですよ。
はい、李監督というのは、はいはい、89年に来日されて、うん、日本語すごく、はい、
そうですね、
上手ですね。
まあもうちょっと上手でもいいなと思うんですけど、
いや僕はねこの靖国の問題は単なる中国と日本の問題なくって、戦争と平和ってこう、ね、いいフレーズですね。
すごくねまずはね魅力的な人なんですよ。ぜひ本当のいい監督を見てほしいというのは実は私の相当強い意見ですね。一度もちろんお会いいたしましてですね、はい、一緒にお酒を飲みですね、はい、この辺でですね、はい、してたんですけど、まあ、自分なりの立場というかな、考えも思想も持ってられましてね、うん、でこの時期に63年に来られてからですね、最初は違う17年間日本におられて、うん、それで靖国神社のすぐ近所にお住まいなんですよ。
うん、
でその中でそういう、まあ、靖国が問題になりですね、うん、ちょくちょく行くようになったとですね、いろいろ考えたとですね、うん、天皇制いうのもよく考えたとおっしゃってますね、
うんうん、
彼はおっしゃって日本京都の人間にぜひ言いたいと彼はおっしゃってるのはですね、天皇には2つがあるとですね、うん、平和の時の天皇とですね、うん、そうでない時の天皇は京都は良かったと、うん、だから京都に一回来てみたいという京都の時の天皇は良かった、
京都の時の天皇は良かった。この後、ゆっくりね、もしご参加させていただいて、
ぜひ、
監督とお酒とも飲みたいと思いますか。
後ほど企画も、はい、そういう企画もあります。
そうですか、はい、楽しみ。本当に60周年記念にこういう靖国のこういう映画を上映されて、大西先生と監督のこうトークっていう、うん、この粋な計らい、
うんうん、まあ、私の方はどうでもいいんですけどね、うん、あともう一人その先ほど申しましたように毎日放送のですね、うん、テレビをディレクターをされてた方もトークに来ていただきます、うん、彼はですねその、靖国の上映が右翼の宣伝によって、まあ、中止されたというですね、うん、この問題大変重視されてまして、うん、やはりマスコミマンは、やっぱり報道の自由というのは大変大事ですから、うん、で見てこれ気に入らんとこれは分かりますよね、うんうん、見る前に右翼が、うんうん、その上映を中止したとですね、
うん、むしろ宣伝になりましたね、まあ実はそうまあ、そういうことで宣伝になったらダメなんですからね
そうですね、
うん、やっぱり見てから、まあ日本の評論家もですね、うん、何も見ないで評論する人が多くて、そうしたら例えばアメリカでちょっとオバマ大統領が言ったらそれに対して今まで言ったことを全てこう変えるようなね、だから大西先生は現場を見てウイグルの問題も語られるから、
うん、そうですね、
ちょっとこの軽量経済プラス理論的なこと演疫法的なこと機能法的に、ね、現場行ってやられることを組み合わせ話されるから、
うん、だからリーさんもやっぱりその映像だけこの映像はすごく面白いのはですね、うん、ナレーションが何もないんですよ。
はあ、
まあ映画の中でですね、彼が刀師、
はい、
靖国神社の実はご神体は刀なんですけども、うん、その刀を作っておられる刀師にインタビューをしているところがあるんですけど、とにかくそれを除いてナレーションは何もないんですよ、
うん、
事実だけが報道されているとですね、うん、でもだから事実を見るというのはいかに大事かということをですね、うん、おっしゃっているというふうにも私も思います。
刀 ていうね、こう見たら日本の武士とか、日本の文化と思いますけれども、日本のその文化は何だと考えた場合に、すべて中国から朝鮮半島から入ってますね。
うん、
まあ、で、そしてまた西洋も入れて、日本が和って言ってるけども、実はもともと外から入ってきたもので、日本の魅力は外から入ってきたものをうまく受け入れる。だけど根底にあるものは、揺らぎ動いてないというかですね、基軸はしっかりしてるというところに、日本の和の文化の魅力っていうのを感じるんですけども、
それはまあそうですね、まあそうですね、まあ日本刀自身はかなりね、日本的なもんと、なんていうか、
まあ、あの刀っていう全体からいけばやっぱり、できたり、その
でもまあおっしゃるようにですね、日本文化の七夕とかね、みんな七夕は日本文化と思ってますけど、中国人は中国文化と思ってましてですね、確かにそこから来たんですよ、でそれは悪いことじゃなくてですね、そういうものは漢字だってそうですね、漢字嫌ってたら、我々生きていませんので
もしね、それはまあ事実ですけれども、もし中国人がウイグルの問題と同じように日本も中国の少数民族の一部みたいな考え方を持ったら怖いですね。そうならないように我々はもっと発信していったり、日本のこうアイデンティティを高めるようなね、
そうですね、だから少数民族問題、その意味ではちょっとまあそういう問題と関わりますね。私はまあ少数民族と日本が見ないのはダメというよりはですね、少数民族も大民族もですね、まずは平等な中国を作ってもらわなきゃならないと思いますね。その意味ではまあ、私は95年以来ウイグル族とお付き合いしてます。最初に95年の冬にですね、行ってですね、これは大事な問題だということで、ずっと付き合いをですね、この十何年やってるんですけども、まあ、そういう、なんていうんでしょうかね、中国を作ってほしいというのは日本人としても思いますね。
いや、私の知り合いで、まあ、国連職員から、民主党の議員になられた方がおられて、その方と靖国問題話してるときに、8月15日に総理が行くよりか、むしろ1月1日という、敗戦の日に行くよりか、1月1日全く別の意味での、例えばそういうことで行った方がいいということを言われるんですね。なんで8月15日で、まあ、負けた日に、まあ、負けた日ですね、終戦という敗戦、だから1月1日にまた行くのも悪くないと思うんですよね。そういうことをすればまた中国の人々はまた違った意味での感情的なもの持たれるんでしょうか。
私はやっぱりなんとか国立施設って、ね、はい、いうことを民主党も一応言ってますわね、あの辺がまあいい線だと思うんですけどね。
落としどころですか。
そうですね。そうでなければまあやっぱり合祀というのをですね、永久戦犯。だから靖国神社に行くこと自身が問題なんじゃなくて、永久戦犯の合祀が問題になって
ると。そう、そういうことですね。
で、それは靖国神社がまあどうしてもやめたくないということで話がややこしくなってるんですね。
そうですね。やはり民主党政権が来て、鳩山総理の国連演説もありますように、まあ、東アジア共同体の話、そして中国、アメリカ一辺倒じゃなくてアジアの一員として、それなりの発信力っていうのを持っていこうと、世の中が大きく8月30日という、まあ、政権交代で変化したと思うんですね。靖国問題を語るにあたって、今までなんとなくこういうこと言ったら左寄りとか考え方があります。今は全くそう感じない世の中になりましたね。
やっぱり少なくとも一歩は進んだと思いますね、まあ、まだまだ先長いんで。
いや、この監督がいらっしゃったり中国の、ね、先生の、教え子がいらっしゃった時も、この、できたらこのラジオカフェシンクタンクジャーナルに来ていただいて、お話しね、
聞かせていただきたいと
思うんですけどね、本当にね、大西先生しょっちゅう中国とか行かれてますんで、中国に行かれて帰って、来られた次の週はぜひともこのラジオカフェに来ていただきたいと思うんですよ。
まあ中国だけではなくて、今最近ベトナムとかラオスとかいろいろ行くとか増えてますんで、また
はい、本当にどうも、はい、今日は本当にありがとうございました、ラジオカフェシンクタンクジャーナルの中野保です。どうもまた来週。愛してる